君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
ものづくり王国と日本が胸を張って言える日を目指して、世界を相手に活躍できるリーダーを育てるプロジェクトが義歌大で始まります。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は文部科学省の博士課程教育リーディングプログラム事業に選ばれ、支援を受けるプロジェクト、ブレイン情報アーキテクトのお話。プロジェクトのコーディネーター補佐、中内茂樹先生に聞きます。
ブレイン情報アーキテクトっていうのは何なんですか？
そこから始めないといけないですね。我々の大学ではグローバル COEとか、あるいは21世紀 COE といって、今までも博士課程の人材育成のプログラムを進めてきて、これまではセンシングアーキテクトというのをずっと育成してきました。
アーキテクトっていうのは日本語で言うとどういうことなんですか？
これは設計するところもやり、それから実際ものを作るところもやり、でポイントは何かというと、全体が見えるような立場にある人をアーキテクトって言うんですね。建築でアーキテクチャーとかアーキテクトって言ったりするんですが、大きな建物を作るときに排水管だけ作る人とかいっぱいいるんですけど、どういうところにどんな目的でその建物を建てて、それからどういう内部設計になってるかというところも分かって、どんな材料を使うかということも全部頭に入ってる人をアーキテクトって言うんですね。で、これまではセンシング、いろんな情報をデバイスで取ったり、取った情報を処理したりする、全体が見渡せるっていう人をセンシングアーキテクトというふうに呼んで、そういう人たちを育成してきたんですが、今年、リーディングプログラムに採択されて、そのセンシングアーキテクトのさらにより広い、対象についてもそういうアーキテクトを育てようということで、特にブレイン情報アーキテクトというのを育てようというふうにしています。
義歌大生をそういう人材に育てていこう。
そうですね。でブレインというのは日本語で言うと、これは簡単で脳ですね。ただ脳がやっていることをふと考えると、人間の活動のありとあらゆるところに出てきます。見たり聞いたりするっていう話もあるし、ものを考えることもそうだし、実際行動することもそうだし、それから好きになったり嫌いになったり、快不快の問題もあるし、そういう人間が、この社会とか機械と、接する上でどういうふうに感じたり、どういうふうに見えたり、どう意思決定してるだろうかっていうのをきちんと理解できて、その理解の上に新しい情報技術を作れるような、そういう人材をブレイン情報アーキテクトと我々呼んで、その育成に、いよいよ乗り出すというタイミングです。今、こういうふうに言うと分かりやすいですかね。情報化社会というのはものすごいスピードで進んできて、僕らが子どもの時にはとても難しかったことが、今やすごくちっちゃい機械でできたり、インターネットというのがものすごいスピードで流行って、もうそういう機械が使いこなせる人たちと使いこなせない人たちが出てきたり、情報化が進むに従って出てくるようないろんな問題もありますよね。プライバシーの問題もそうでしょうし、だから情報化社会があまりに急速に進んできたことで、ちょっと忘れてるんじゃないのと、歪みも出てきてるんじゃないのっていう意見はもういろんなところにあるんですね。技術を作る人間として便利になればいい、早くなればいい、ちっちゃくなればいいっていうだけじゃダメで、豊かな人間 生活社会を築くために、こういうこと言うとかっこいいかもしれないですけど、実際そういういろんな問題が起きているときに、やっぱり何が足りなかったのかなというふうに考えてみると、そもそも人間がそういう技術に対してどう感じてたり、そういう技術が出てくると人間のいろんな機能にどういう影響を及ぼすかということも考えないといけないし、でもう一つは人間がやってることって今の機械にはできないこともまだいっぱいあって、まだまだ人間に学ぶところがたくさんあるんじゃないかなという考えもあるし、だから結局ブレイン、まあ、人間というか脳というか、そこを真ん中に置いて人間と技術と社会の関係を考えていきましょう、そういうことができる人間を、人材を育成しようというのがこのプログラムの目的になってます。
まあ、もちろんご自身の専門っていうのがあるんでしょうけれども、それ以外の分野も見渡せる人っていう、
そうですね、あるいは自分の分野とそれ以外の分野の関係だったり、あるいは社会との関係だったり、そういうものが見渡せる人、このリーディングっていうのはまさしくリーダーを育成しようという意図なんですけれども、
リーディングっていうのはリーダーなんですね。
そうですね、
英語の授業じゃないんですね。
英語の授業じゃないですね。そう、グローバルに活躍するリーダーを育てましょうというのが、まあ今の日本の、あの目標なんですね。
あ、これはじゃあ義科大が言い出したことじゃなくて、ええ、国が言い出したこと。
そうです、文部科学省が、はい、今やもうアジアの他の国もどんどんどんどん台頭してきて、やはり世界的に活躍できる人材がもういないと、うん、この先日本やっぱりどうなるか分かんないと、だから日本の国の中で新しい技術を作って日本の人たちに技術を、まあ、売ったりするだけではもうとてもじゃないけれどもこの先立ち行かないので、世界的に活躍できる人としてグローバルリーダーを育てなきゃダメだという文部科学省だけじゃないですけれども、うん、産業界からの意見もあって、うん、で大学としては今まで通り30年間ずっとやってきた今まで通りでいいということではなさそうだなと、うん、まあ、これがみんなの共通見解で、うん、でお国としては文部科学省としてはそういうことをやろうとする大学を応援しますよというふうにして始まったのがこのリーディングプログラムっていう制度ですね。
最近始まったんですか？
そうですね、3年ぐらい前だったと思うんですが、そこからだんだんいろんな分野ごとに応募があって、
う
ん、
応募っていうのは大学がうちはこういうことできるこういうことできる、
そうですね、で、申請書というのを書いて、うちの大学はこういうタイトルでこういう中身の新しい教育プログラムを作ろうと思うので、うんうん、これを見て、審査していただいて、うん、合格だったら支援してくださいと、まあ、そういうことを我々ずっとやってきてるんですね。で今回今年ですけれども我々申請して、うん、で見事採択されたというところです。
結構たくさん応募があったわけです。
そうですね、まあ、分野によるんですけど分野全部合わせると今年だけでも 100数件応募があって108件ですかね。そのうち18件採択ですね。で我々は複合領域型の情報という部門に応募したんですけれども、うん、そこで、採択されたのが4大学ですね。国立大学が3つ、我々含めて3つ、私立大学が1つ採択されました。
こういうことなら国が応援しようと。
そうなんです。まあプレゼンをするんですけど、プレゼンはね、あの今回は榊学長が自ら、で我々は質問があって、質問に対して、まあ、それぞれ担当があって答えるという形なんですけど、やっぱ大きい質問が多いですね。大きいというのは先ほど言ったようにこんな風に書いてるけど、うん、本当にやるんですかみたいな質問、うん、やっぱりそれに対して榊学長、学長が自ら、もちろんです、本気ですよ、やりますよ、うん、やっぱそういう形で強く、まあ、もちろんそれだけじゃないにしてもやっぱりインパクト大きかったというふうに我々聞いてますけど、後からで、おかげで採択されたと。
それがブレイン情報アーキテクト
です。
ということなんですね。
そうです、そうです、
はい、具体的にはこれどういうことをする
か。そうですね、我々の大学はもちろんあの技術科学大学ですから、技術、うん、その技術を特に我々としては脳を学ぶための技術をまず作ろう。脳を学ぶっていうのは、例えば脳の中で情報がどういうふうに処理されてるかとか、 例えば薬物が入った時に脳ではどういう反応がそこで起きてるかっていうのを、まあ、今までにはないような切り口で新しい技術でそういうものを計測しよう、そういう脳をより深く学ぶための技術を作ろう、それによって脳を学ぼうというのがまず一つです。
もう本当にブレイン情報アーキテクトというのはブレインは脳なんですね。
脳です、脳です。
でもう脳の研究と。
そうですね、脳のっていうのがまたこれいろんな切り口があるので、あるいは脳そのものの活動じゃなくてそれが反映された我々の感覚だったり、うん、あるいは知覚だったり認知的なところだったり、これも対象になるんですね。例えば建築の方がいや脳だから我々あんま関係ないじゃないのと思うかもしれないですけど、実は結構都市計画のとかを考えると街の歩きやすさとか住みやすさというのが対象になったりしますよね、うん、あるいは街の中のサインをいろいろ計画したりしますよね、うん、それが見やすいか見にくいか、うん、あるいはなんかあまりにケバケバしい色だと不快に感じたりするんじゃなくて、そういうのも実はもうブレイン情報のターゲットの一つに入りますね、うん、
あ、なるほど。
例えばコマーシャルの入れ方一つでも、うん、どういうようなタイミングでどういうふうに入れると人の注意を引くことができるかとか、あるいはこういう音を鳴らすと不快に感じるとか、そういうこともやっぱりブレイン情報の一つですし、
FM 豊橋もその辺はぜひ研究していただきたいですね。
例えば録音してる FM 豊橋の番組の録音ずっと多分今はその評価委員会かなんか多分あって番組チェックして、あの時に渡辺さんがああ言ったのはちょっと問題だねとかやるわけじゃないですか、あれを人間がやらなくてもザーッと聞いて、コンピューターが全部分析して、あそこの発言とその2週間前のあの番組での発言に矛盾があるとかね
嫌な時代ですね
とか火曜日の午後はどうも調子が悪いとかね、あるいは声の質でその人の元気さが分かるとか、そういうのももうまさしくブレイン情報ですね。人間ならわかるけど機械では今までだとなかなかそこまではできないかなって、
その研究はあんまりやらなくていいですね
そうですねそれからこれは、もう一つ付け加えると、浜松医科大学さんと一緒に、タイアップしてやろうという話になっていて、浜松医科大学さんはまさしく医学医療ですから、それは脳の問題っていうのはたくさんいろんな、まあ、心の問題病気もあるし、脳梗塞の話もあるし、浜松医科大にある今までの医療技術に我々の技科大の技術をプラスして、より精密な医療とかにも結びつけるという意味の脳学部もあります、で今まではそこまでは我々も一生懸命やってたんですね、あのアイリスセンターエレクトロニクスセンター融合研究所で、で今回新しくもう一つの視点を入れたのが脳に学ぶ、
助詞が変わりました、
変わりました、
脳をじゃなくて脳に学ぶ、
それは技術を作ってその技術を使って医療なり科学を進めるっていう視点が一つですけど、脳に学ぶっていうのは逆で、その技術を使ってあ脳ってこんなことをやってんだとか、あこれはうまいことできてるなっていうことが分かったら、その学んだことに基づいて今までになかった今度は新しい技術を作ろうという研究も目指しています。
もうまさしく脳に教えてもらうわけですね。
脳に教えてもらうんですね。例えば省エネっていうのがあります、省エネルギーの問題はもう今や人類にとっても一番重要な問題というか、まあ、環境も含めてですけれども、例えばアリが一匹テコテコ歩いて、アリが、消費しているエネルギーってむちゃくちゃ少ないんですよね。
アリですもんね。
アリですもんね。電池積んだりしてませんもんね。
そうですね。
そうですよね。で別に30分1時間どころか24時間も何日も時々水飲んだりしますけど、でものすごい消費エネルギーなんですよね。
そうですね。あのエネルギーを乗り物に変えたらちっちゃくてもものすごく移動できるものができそうですね。
そうです、そうです。でどうしてあんなにエネルギー効率がいいのかとか、であんなに細い足で、なんであんなにスピードで移動できるのかとか、目もどこについてるか私もよく知らないですけど、
まあ、頭でしょうね
あと匂いももちろんやってますけど、あれでどうしてこう自分の巣に帰れるとか、 で一匹で行動してるだけじゃなくてコミュニケーションしてますよね、アリって。そのコミュニケーションの効率もむちゃくちゃいいですよね。
なるほど、アリに学ぶ。
例えばアリ、まあ例えばアリに学ぶ要するに生物に学ぶ省エネルギーの問題っていうのは本当にたくさんあるんですね。あるいはコミュニケーションのスタイルもそうでしょうし、それは脳を学ぶことで、あ、なるほどこういうことで、新しい知識が例えば得られると、それで新しい技術を作ろう。で技術も本当に計測するようなデバイスを作るっていう問題もあるし、つまり省エネルギーで動くとか、あるいは人の体温をエネルギーに変えて電池なく動くデバイスを作るっていう問題もあるし、先ほどのアリの問題だと、これ軍知識って言ったりするんですけど、あのアリ一軍としていろんな知識を持っていて、そのものすごい数の一個一個は大した知識持ってないんだけれども、ものすごい数のアリが集合することですごく高度な、あるじゃないですか、なんかキノコを育てるアリがいるとか、ああいうのがどこに入ってるかっていうと、アリの頭一個一個に入ってるんじゃなくて、その集団の中に蓄積された知識だったりする。でそういうことを例えばコンピューターの仕組みとして再現しようとか、なんかそういうものにも応用できるわけですね。
なるほど。
そうすると新しい技術が、今までにない情報技術が育って、育った技術を使ってさらに今度また新しく脳を学ん で、それで得られた知識をまた使って新しい技術を作る、そういうサイクルを回せるような人材を育成するっていうのがこのプログラムの目的になってます。
脳を学ぶと脳に学ぶは全然別のベクトルじゃなくてつながってるわけ。
つながってるんですね。全部サイクルとして技術を核にして、技術を使って学んで、学んだことで技術を作って、でそれを使ってまた新しくより深く脳を学んで、でより深く学んだことでより深い知識が得られて、またより新しい技術が生まれる。
おー、なるほど。
今までは例えば医学部に行くと病気を治すだけ、技術系工学部に行くとなんか新しい技術を作るだけっていう、まあ、ある意味縦割りじゃないですけれども、そういうものがあったんですが、専門分野の垣根を越えていろんな、先ほど言った いろんな分野とのつながりをよく理解できる、そういう人材がやっぱりリーダーとしては必要なので、そういう意味で技術と脳を学ぶ、脳に学ぶっていうこの3つをぐるぐるぐるぐる回せるような人材を育成したいというふうに思ってます。
理科大の中で、
理科大の中でもちろんいろんな外部機関と連携するんですけれどもね。
別に何系っていうわけで
なくではないです。全学対応ですね。系ごとにもちろんその専門分野がありますね、機械が専門だったり建築が専門だったり生命科学が専門だったり、立ち位置としてはその専門でいいんですけれども、それにこのブレイン情報というものをきちんと強みとしてつけて、でいろんな分野と連携して、まあ、特にブレイン情報を核として強くなれる、そういう人材を、まあ、育成を目指しているということです。
技科大、学部生から大学院生とありますけれども、どこから始まるんですか、ブレイン情報アーキテクトは。
そうですね、これも大きい特徴なんですが、大学院の博士前期課程、いわゆる修士課程が入り口です。で修士を2年間やって大学院博士前期課程、その後博士後期課程、いわゆる博士課程3年間、5年間を一貫で教育する、そういうふうにプログラムを作ってるのも、まあ、このプログラムの一番大きい特徴ですね。
5年かけるんです。
5年かけるんです。5年かけるといろいろできるんですよね。2年までにこれが一応終わんないといけないってプログラム作って、でもう一遍ドクター入るときに3年間でこういうことを考えないといけないというふうに、今までならそういうふうに2、3で分けてたんですが、5年あると例えば長期のインターンシップで海外にこの間に行ってきてくださいと、でその後はこの半年間企業へ行って実習してくださいというふうに、かなり自由に設計ができるわけです、ね、
海外長いこと行っちゃえるわけな。
そうですね、海外はもう必須ですね、
今
グローバルなリーダーなので。でもう一つ大きい特徴として、今までは、研究室に行くと研究室の先生がいて、その先生と自分の関係で、まあ、ほとんど
中内ゼミ、
中内ゼミなら中内先生だっていうふうになってたやつが、グループ指導教員体制っていうのをまあ特徴にしてて、 それはもちろんうちの大学の先生が数名いるんですけど、それだけじゃなくて国内の他の研究機関の先生だったり、国外の大学や研究機関の先生が例えば5人で1チームを作って、その1チームに対して学生がつくという形で指導教員体制を、グループ指導教員体制を取るというのも特徴なんですね。
よく先生にとって子どもたちはたくさんだけど、子どもたちにとって先生は一人しかいないんだって言ったりしますけども、うん、子どもは一人で先生がたくさんいるんですね。
そうなんですよ。なかなか日本だと今までなかったと思いますね、うん、ただそれは学生からするといろんな分野あるいはいろんな強みを持った先生がいるわけですね、はい、産業界の人なら産業への応用の可能性みたいなことは強いし、外国の先生であればもちろん世界のそういう分野の流れもよく知ってるし、そういう先生のところを学生が自分でいろんなところへ行って自分の必要な情報をその先生からいろいろ聞いて、あるいは指導を受けて育っていくと、
非常にセレブな教育が受けられるわけです、
ね、いや本当にセレブですよね。我々の時にはそういうのなかったですからね。
これ授業料も高い。
これがですね、授業料は今現時点では授業料免除を計画しています。
逆に、
その代わりみんな行けるわけじゃもちろんなくて、きちんと入学の試験のようなことを選考するわけですね、うん、でそれは、まあ、意欲ももちろんそうですし、テーマ設定の問題もあるし、うん、それから修士に入って博士5年一貫して教育を受けるっていう、そういう意識が強いかどうかとかですね、いろんな観点で審査して、で君はいいねと、じゃあこのコースを受けて頑張りなさいという形で選考します。
何人ぐらい？
今のところ、まあ、10名程度、あるいはもう少し多くなるかもしれないですが、それぐらいの入学者を今予定しています。で最終的には全員が全員グローバルリーダーとしてこう育つかどうかは分からないですけれども、最終的には5人ぐらいは年間ですね、うん、博士後期課程最後には5人ぐらい、1年に5人ぐらいはその学位を与えられるように計画しようと。ということは10人いて5人になるということなので、途中でやっぱり普通のコースに行こうという学生も出てくるかもしれないと、うん、むしろそういう人も出てくるだろうということを想定してより絞っていこうと、そんなイメージを今持ってます
と。日本のものづくりが変わってくると。
そうですね、ものづくりを変えて、しかも世界で戦える人材を育てたいなというふうに思ってます。
メイドインジャパンの復活。
そうです、そうです。日本人って本当に真面目だし、学生を見ててもそう思いますけれども、やっぱりコツコツやるし、勉強もやはり小学校中学校高校って日本の教育レベル高いと思うんですよね、うん、何が足りないかってやっぱりアピール力が足りないんですよね。だからそういうものも武器もきちんと身につけていて、で武士の情けであんまり外に武器を見せないんだけれども、いざという時には戦える。
じゃあもういわゆるこう数字の勉強だけじゃなくて、なんていうかそういうアピール力とか。
そうですね、
リーダーたるものみたいな。
そうですね、
教育も。
我々の時代はもうとにかく今から20年以上前ですけれども、アメリカが世界のトップなんで、うん、とにもかくにもアメリカに行かなきゃということで我々の時行ってたんですよね、うん、でそれでいろいろ刺激を受けて帰ってきて、やっぱりアメリカにならなきゃと思ってたんですけど、今ちょっと様子が変わって、別にアメリカがすごいっていうわけじゃ別にないですけれども、ただそういう憧れみたいなものも重要だし、あと本物の人に会うっていうのもやっぱり刺激で重要なので、それがきっかけになればいいなと思って。
ぜひ理科大生の皆さんをですね、一年大きして。
そうです、
ブレイン情報
アーキテクト
の門を叩いていただきたい。
そうですね、ぜひたくさん応募してほしいと思いますし、もちろん大学院から入学を予定しているので、うん、今他の大学にいて学部生ですね、うん、そんなのがあるんだったら技科大受けてみるかなっていう方も、うん、ぜひぜひチャレンジしていただきたいなというふうに思います。
もう今度の春からスタート。
今度の春からスタートで、年度末あたりに、募集選考をかける。で4月からもうこのコースの学生を決定してプログラムを指導させます。
ぜひ、大学生の皆 皆さん、他大学の皆さんも含めてです、ね、挑戦お待ちしております。
お待ちしております。よろしくお願いします。
はい、ということで今日はですね、理科大で始まりますブレイン情報アーキテクトのお話ですね、コーディネーター補佐をしています中内先生に聞きました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、ギカダイ南国にしておしゃれタウン、マレーシアペナン。しかしその一角に豊橋と呼ばれる地ができるのをご存知だろうか。次週11月23日の天白の城は、いよいよ来月開校する豊橋ギカダイのマレーシアペナン校のお話。なぜ海外に豊橋ギカダイが存在するのか、そこで何が行われるのか、ペナンって食べ物はうまいのか、ギカ大が取り組むグローバルに活躍できる技術者を育成する事業の本丸の話題をお届けします。お楽しみに。